夢ドリーム
夢
夢
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、増田彩です。今週のゲストは先週に続き東急電鉄鉄道事業本部の山口博方さんと増田直弘さんをお迎えします。今田園都市線の地下へと潜る5つの駅、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、そしてこの FM 世田谷の最寄り駅でもある用賀駅の大規模なリニューアル工事が進められています。プロジェクトの名前はグリーンアンダーグラウンド。すでに工事が進んでいる駒沢大学駅の駅前では関連事業の一つとして地域に開かれた期間限定の農園駒沢モアイファームが開放され、9月いっぱいまで様々なイベントが行われています。日頃私たちが利用している駅がどう生まれ変わるのか気になりますよね。今週も詳しくお話を伺います。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は東急電鉄鉄道事業本部の山口博方さんと増田直弘さんをお迎えします。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。まあ、早速ねちょっとお話伺っていきたいなと思うんですけれども、何やら駒沢モアイファームというプロジェクトもあるということで伺いたいんですが、これはどんなところなんでしょうか。
はい、駒沢モアイファームは駒沢大学駅前で誰もが参加できる地域循環のプロジェクトです。土地所有者のイマックス、あと朝袋や抽出後のコーヒー粉を提供していただいているドトールコーヒー、あと企画運営を担うフードリボンと当社の4社で今年の9月末までの期間限定のプロジェクトとして進めています。
へえ、増田さん、駒沢駅の上がってすぐのところですよね。
そうです、はい、東口を出ていただいて徒歩1分のところにあります。
うん、で今外側フェンスにはなってはいるんですが、この増田さんが着ている今 T シャツにあるロゴ、モアイファーム のロゴもあって、なんだろうここっていうのが最初ね、何ここはどんなことをしているのっていうのはワクワクしながら覗いてました。
ありがとうございます。ちょっと分かりづらいのはまだまだ課題なんですけども、交差点のところにゲートを設けてですね、あそこから中にこう畑が広がっているという都心部ではなかなか珍しいような風景を作って、ご興味いただいて入っていただいている方もいっぱいいらっしゃいます。
うん、山口さん、でもなかなか画期的なプロジェクトですよねこちら。
そうなんです。これ私たちが進めるグリーンアンダーグラウンドという駅のリニューアルなんですけど、これをきっかけに町とつながれないかなっていうことをチームでいっぱい話し合いまして、モアイファームをやろうということで進めてます。
でもこのファームといってもどんな農園なんですか。
はい、この農園はですね、地域で出た廃棄物をメタン発酵装置でエネルギーですとか、あと有機肥料に変えて、それで野菜を育てて地域の皆さんと消費する、 地域単位での循環モデルの構築に向けた実証実験を行う、そんな農園になってます。
メタン発酵っていうのはどんなものなんでしょうか？
はい、一般にある、あの大型のメタン発酵プラントのようなものではなくて、あの地域の、まあ、具体的に言うと大体500メーター圏内ぐらい の、 あのゴミを集めるサイズとして設計された小型のメタン発酵装置になってます。
へー、またこちらも画期的なプロジェクトでもあるんですね。でも山口さん、またこのモエファームでもいろんな企業さんだったり、いろんなチームになって、あの着工もというかプロジェクト取り組まれてたりもするんですよね？
そうなんです。あの駅ってこれまでなんか通過する場所だったので、なかなか地域の方々と知り合いになる機会なかったんですけど、今回こうモアイファームっていうのをやることで、あのいろんな方が集まってくださってお話をする機会ができました。
いろんな方というと、増田さん、どんな方たちがこう集まってらっしゃったりはするんですか？
はい、あの具体的に言うと駒沢大学駅前商店街の皆さんとか、うんうん、あと駒沢大学の学生さんとか、うん、あと駒沢公園をあのホームグラウンドとして、活動されているブラックラムズさんとかスフィーダさんとか、あのそういった地域の事業者様とか地域で活動されている皆様と、あのまずは接点を持つことができました。
うん、ね、本当はスタートして、そして7月も、そして夏休みもイベント満載でした ね。 ね、インスタグラムなども拝見すると、野菜の苗たちのお手入れワークショップだったりとか、ヨガだったりとか、そして夜市とかも本当いろんなね、イベントも山口さん開催されてたりするんですね。なんか参加されたりとか、あ、参加してよかったなっていう手応えを感じるようなイベントもありました？
はい、あの7月30日にはモアイ夏祭りっていうのをさせていただきました。うん、あのとっても暑い中だったんですけども、あの東急電鉄の駅の係員とかも来たり、あとエビ釣り体験とか、まあ、様々なことをあのやりました。あのお子様中心にいっぱい来てくださって、もうみんなが笑顔になって、もうとっても幸せな時間でした。
なんだか東急電鉄 の、 あの駅員さんの格好もできたりもしたんですよね？
そうなんです、そうなんです、
ね、もう、
なかなかあんまりこう駅の人もあの外で そういう活動する場所がなくて、はい、ぜひつながりたいって話があって、あの制服体験と、あとガチャガチャとか、あの出してました。
へー、これから9月どんなイベントがあったりはするんですか？
今回の期間限定で9月末にあの終演するということで、フィナーレイベントを9月末に予定しています。で、この9月はあの駒沢の皆さんにもっとあのこのモアイファームという存在を知っていただいて、あの一緒にあの場所を使って企むで、9月はそういう時間にしていきたいというふうに思っています。で、あの各種イベントの情報についてはあのインスタグラムで随時あの配信しておりますので、皆さんぜひあのチェックしていただきたいと思ってます。
それだけ目白押しのイベントがあるとね、なんかフィナーレ迎えるのが寂しくなっちゃいそうですよね。ぜひ皆さんにもね、ホームページやインスタグラムをチェックしていただいて、あの参加していただいて体験していただけたらと思っています。さあ、それでは増田さん、曲を選んでいただいたということで、どんな曲を選んでいただいたんでしょうか？
はい、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズのワン・ラブを選びました。
またおしゃれですね。この選んだ理由は？
はい、あの若い時にあのこの曲というか、あのレゲエにあのすごいあの励まされて、あの辛い時をあの乗り越えたあの経験というか、あの記憶があります。で、今のこのグリーンアンダーグラウンドのプロジェクトを、あのいろんな各方面で多角的にあの進めていて、あの時にはあの辛い時もあるんですけども、あのまた乗り越えたいという思いを込めて、あのこの曲を選ばさせていただきました。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は東急電鉄鉄道事業本部の山口博方さんと増田直弘さんをお迎えしています。いや、お二人のね、あの思いだったりとか、そしてあの皆さんのこうつないでいきたいって熱い情熱を感じられるお話、たっぷり聞いてさせていただいてるんですけれども、まあ、これからというところでお二人に話聞いていきたいなと思うんですが、これから他にリニューアル工事に伴って行われる取り組みとかもあったりは、増田さんあったりはします？
はい、このグリーンアンダーグラウンドの中では特に、その環境施策と、あと、まあ、地域連携みたいな大きなテーマ2つ掲げながらあの進めていっています。で、環境施策の方は特にそのカーボンニュートラルの観点では、 今回その45年ぶりのリニューアルということで、今の現状の環境に即した設備をまあ実装すると、いわばまあ設備を増強するみたいなことをやるんですけども、その中でしっかり省エネも図っていくということで、現状よりもエネルギー消費エネルギーを落とすというところを目標に設計施工を進めています。
やっぱり山口さん、そういった SDGs の観点もやっぱり大事な要素なんですね。
そうなんです。やっぱりこのままだと地球ってどうなっちゃうんだろうって日々思ってまして、でも鉄道ってCO2 乗り物としては CO2 排出量少ないんですね、なんですけど車よりもだけど、なんかもっと僕たちが頑張ることで駅の消費エネルギー減らしたり CO2 削減したり、それを皆さんに見ていただくことで、みんなで地域で CO2 削減とか地球のためになることをやっていきたいなって思ってます。
そのきっかけとしてモアイファームっていうところもいろんなチャレンジもされてたりしますもんね、増田さん。
そうですね、モアイファームは資源の循環というテーマも掲げてるんですけども、特にその地域とつながるという意味で人とか仕事がしっかりつながって循環していくような仕組みですとか、ひいてはそういう社会をですね、この駅リニューアルを通して実現できたらなというところで、進めてます。
なんかワークショップとかも参加するとモアイポイントももらえたりっていう、いろんな生活の中でできることでポイントもたまったりするんですよね。
はい、特にその循環への活動の参加って結構ハードルがあったりとかするのかなと思うので、そういう意味ではモアイポイントというある意味インセンティブをベースに入りやすく入っていただきやすくするというようなことを仕組みの中に入れてですね、より循環の取り組みに参加いただきたいというふうに思っています。
ね、ポイントを貯めると賛同企業からのご提供品があったりとか、普段の生活でのポイントにも活用できたりっていうこともできるんですもんね。
そうです。
はい、なんかね、お子さんととかご家族で楽しみながら取り組めるきっかけにもなりそうですね、山口さん。
そうですね、本当に過ごして普通に暮らしてるだけで環境の活動に参加してるっていうような自然な形をやっぱり作っていきたいなと思ってます。
もう普段のね、こう生活の中からいろんな気づきができそうですが、田園都市線のこの5駅のリニューアルということで、これからどんな駅に改めて山口さん生まれ変わっていきますか？
はい、やっぱり今の時代にあったワクワクする地下駅になっていきます。
ワクワクするっていうところがね、やっぱりね、生活の中で普段仕事に行く、学校に行くとかで何かあった時に、ウキウキするワクワクするって大事な増田さん要素でもあったりしますよね。そんなところなんかね、支えられたらいいですよね。
そうですね、ワクワクしたいです。
どうです、増田さん、ワクワクしてる？大丈夫？
あ、大丈夫です。
つらみの方が多そうじゃないですか？
大丈夫です。毎日ワクワクしながら、はい、働いてます。
でも実際にこう駒沢だったりとか周辺世田谷の企業さんとつながってどうですか？こういったご縁っていうところではどんなところ感じられますか？
はい、そうですね、先ほどご紹介した商店街ですとか、地域を支えていらっしゃるコミュニティといいますか、皆さんと接点を持ったりとか、あと今回そのワークショップを出していただく、その循環の環境に特に意識が高くて取り組まれている事業者さんとか団体さんとか、そういう多方面にいろいろつながりができて、このプロジェクトを通してですね、個人的にはとても駒沢のことが大好きになってます。で、この地域で活動されている皆さんをと一緒にぜひ街づくりとか駅づくりをしていきたいなと強く思ってます。
素敵じゃないですか。もうワクワクさせてるんですよ、増田さん。
ありがとうございます。
はい、ではね、これからというところでお二人最後聞いていきたいなと思うんですが、目指す理想の駅づくりとか、これからやってみたいことということで、じゃあ 山口さん教えてください。
はい、これからやっていきたい駅づくりは、やっぱりこう世界を見渡しても、ここの駅って面白いよねって世界の人が思うところかなと思ってます。でも世界を見てみると、もう面白くておしゃれな駅ってたくさんあるんですね。なんですけど、日本って少しなんかみんな一緒のようなイメージもあって、なんかこれからはなんか日本もこう世界にこういろいろ誇れるような駅を作りたいと思います。
素敵ですね。駅巡りしたくなるような、ね、田園都市線だったらいいですもんね。
そうですね、もう地域駒沢のすごい魅力をふんだんに盛り込んだ駒沢大学駅とかできるといいなと思います、
はい、楽しみにしています。さあそして増田さん、これからの夢として駅づくりどんなことやってみたいでしょうか。
あ、はい、あの東急はあの昨年で100周年をちょうど迎えました。
おめでとうございます。
で今年がまあ101年目ということで、また先の100年をまあ見据えてですね、改めて住み続けたいとか訪れ続けたいとかそういったふうに思っていただけるような駅とか街をですね、場合によっては新しい手法を用いながら持続可能な形で作っていきたいというふうに思っています。
いやお話伺えては楽しかったです。どうでしたラジオご出演増田さん。
超楽しかったです
よかった。山口さんどうでした。
ワクワクしました
よかったです。またこれからワクワクできますように末永くお願いします。さあ2週にわたってゲストは東急電鉄鉄道事業本部の山口博方さんと増田直弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急世田谷線上町駅から徒歩1分にあります包丁と砥石ひとひらをご紹介します。お話は代表の相沢北斗さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私びっくりしました。お店入ったらすぐに L 字型で包丁がよりどりみどりこんなにたくさんあるお店って、まあ、もちろんね本当の専門店に行けば別かもしれないですけども、世田谷では私多分ここが一番と思いました。
多分築地だとかかっぱ橋に行けばあると思うんですけど、世田谷ではこういうお店っていうのはなかなかないのかなと、はい、思います。
またどうしてこの上町に、まあ、包丁屋さんっていう言い方でいいんですかね。
包丁屋さんで大丈夫だと思いますね。はい、もともとかっぱ橋の方で包丁屋さんで働いてたんですけど、やっぱり向こうは結構包丁屋さんがたくさんあって、あっちの方で包丁屋さんやってもなって思ってた時に、もともと僕の、育った町っていうのも神奈川県のこっちの方だったので、ちょっと見てみた時に包丁屋さん、包丁研ぐところが特になかなかないなと思って、こっちの方でやらせてもらいました。
これひとひらってお店の名前の何かこう意味は、
もともと外国に包丁、外国の包丁屋さんに包丁を下ろす仕事をしてて、でその時に、日本の文化のひとひらがこう外国の方にひらひらとこう舞い降りていって、まあ、向こうで木を作ってもらえればいいなという気持ちで名前をつけました。
ちょっと見ますとこうね、本当にお弟子さんですか。
まあ弟子というか、まあ、研ぎ師みたいなもんですかね。
お、研ぎ師、お若いですよね。
あ、はい、今年で28になります。
ここでどんな思いで研ぐんですか。いつも
うちで研いだ包丁の調子がいいと言ってリピートで何回も来てくださる方とかがいるんで、まあ、そういう人がずっとこう喜んで使ってもらうように、まあ、日々やってます
と言ってますよ相沢さん。
はい、もう津田君に任せれば間違いないので、はい、
これ包丁ってどれぐらいの頻度でこう研ぐものなんですか。
一概に言うのはすごい難しいんですけど、例えばまな板だか硬いものを使ってると刃がすぐなくなっちゃいますし、木の柔らかいものを使ってれば刃持ちはいいんですけど、半年に一遍持ってきてもらえればまだ研がなくていいよってことはなかなかないと思いますね、はい、
おすすめのじゃあまな板って何ですか。
うちで取り扱いしているのは青森ヒバっていうところの青森ヒバっていう木材のまな板になるんですけど、それは刃の当たりもすごくいいし、カビがすごい発生しにくいまな板になってて、まあ、もう木のまな板なんだけど手入れがすごい簡単っていうので、まあ、うちでは取り扱いしてますけど。
砥石についてもお伺いしたいんですけれども、すごくたくさん砥石の種類ってあるんですね。
そうですね、砥石も用途だとか、まあ、その包丁に使ってる鋼材に合わせていろんな砥石がありますね。
一般家庭でこう自分で包丁研いでみたい、頑張ってみたいっていう方におすすめの砥石とかあるんですか。
できれば中砥石っていうものと仕上げ砥石っていう2つの砥石があるとよくて、 でそれが結構セットになって売ってるものが多いので、その砥石を使われるといいのかなと思いますね。
じゃあそういったアドバイスもここに来ると教えてくださる。
あ、そうですね、はい、どんなのが必要かだとか、どういうふうに研げばいいのかだとかっていうのは、まあ、その研ぎ方に関しては時間がある時になっちゃうんですけど、お教えすることはできますね、はい。
ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
切れる包丁でお料理をするとすごい楽しいと思うので、まあ、包丁屋さんでちょっと敷居が高いようなイメージがあると思うんですけど、気軽に足を運んでもらって、研ぎ直しなり包丁の購入なり来てもらえるとありがたいなと思いますね。
では最後に相澤さんの夢を教えてください。
もともとその包丁ってものを研いで、まあ、亡くなるまで使うっていうことを、そういう文化みたいなものが好きでこの仕事を始めたので、まあ、そういう文化が一人でも多くの人に伝わってもらえるといいなと思っています。
さあ今週は上町から包丁と砥石ひとひらをご紹介しました。お話は代表の相澤北斗さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
相澤さんの包丁の、そして日本の伝統工芸への思い、素敵でしたね。包丁を大切にしたいなというふうに思いました。ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここでお知らせです。番組スポンサーのフェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp です。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポートの取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。お相手は細田彩でした。それではまた来週。
世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。